マリ第675号2010年5月号です。新緑の美しい頃となりました。5月の風が若葉の青々しい匂いを運んでくれます。皆様お変わりございませんか。今月の表紙、待て、笑顔でボールを追いかけている子どもたちの写真です。3、4歳でしょうか。ダブダブのユニフォームを着て、まるでサッカー選手気取りでボールを追っています。その様子がとても可愛く楽しそうな表情です。これは3月21日国見台運動公園で行われたスプリングスポーツデーの一コマです。
特集、子育ては楽しい。健やかに育ってほしい。親であれば誰しも心から願うものです。しかし子供が言うことを聞かない、育児書の通りにいかないなど、日頃から子育てのことで悩んでいる人も多いのではないでしょうか。子育てに一生懸命な人ほど理想と現実とのギャップに悩んでしまうものです。全国的に見ても核家族化が進行したことなどにより、子育てへの不安や負担感はますます増えています。このような中、市では子育てを行う家庭を社会全体で支援することを目的として、今年3月、伊万里市次世代育成支援後期行動計画を策定しました。次世代育成支援後期行動計画の基本理念は、子どもと家庭と地域が輝きながら育ち合う町、子育ての第一義責任は保護者にあることを前提とし、親自身が子どもを産み育てることに生きがいを感じ、楽しみながら子育てができ、また家族だけではなく行政や企業、地域全体が子育て家庭の支えとなるまちづくりを目指します。基本目標は、1、子育てに喜びを感じることができる町、2、子どもたち一人一人の輝きを育む町、3、子どもと子育てに優しい環境の町。子どもとは18歳未満の子を指していますが、今回の特集では就学前の子どもの子育てに関する事業などを中心に取り上げています。安心して産み育てるために、子どもと家庭と地域が輝きながら育ち合う町を実現するため、市はさまざまな事業を行っています。中でも各種保険事業は重要な役割を担っています。妊娠や出産、そして産後にかけての時期は、短期間のうちに母親の心身の状態が大きく変わり、生まれてくる子どもも母体の健康状態の影響を大きく受ける時期でもあります。ここでは妊娠の初期段階から乳幼児期に市が行っている主な保険事業を紹介します。妊婦ワクワククラブ、これは妊娠や出産、子育てに関する精神的身体的な不安を軽くするため、助産師や保健師、栄養士の話を聞いたり、沐浴実習をしたりしています。妊婦同士の仲間づくりの場としても活用できます。生まれて3ヶ月、1歳6ヶ月および3歳8ヶ月の時に行う集団健康審査、これは適切な時期に子どもの発育発達を専門家と一緒に確認し相談できる貴重な機会です。乳幼児相談は毎月第3月曜、市民センター内の健康づくり課で乳幼児の身体計測などの発育チェックを保健師が行い、育児についての相談も受けています。栄養士による離乳食相談や歯科衛生士による歯科相談も行っています。以上の問い合わせ先、健康づくり課、電話 23-3916。 紹介します。母子保健推進員の取り組み、市内には現在18人が市の委嘱を受け、さまざまな保健活動に取り組んでいます。2年前から生後4ヶ月までの赤ちゃんのいるすべての家庭を訪問して、子育てに必要な情報の提供などを行っています。 看護師資格を持つ高瀬ひとみさんも母子保健推進員の一人。子育てを頑張っているお母さんとの出会いが楽しいとやりがいを感じながら家庭訪問に取り組んでいます。4月14日松浦町山口洋介さん宅を訪れました。洋介さんと妻の恵美さん、生後3ヶ月の長男そうちゃんが迎えました。市が行う健康審査や予防接種の日程、医療機関への受診方法などを説明、市内の遊び場や託児所などを載せた子育てお助けマップも紹介しました。子育てなどの質問に対して母親の先輩としてにこやかに答えるなど和やかなムードで行われ、笑い声が絶えませんでした。山口恵美さんは、家まで来ていただき、いろいろな相談に心よく応じてもらってよかったです。本当にありがとうございました。小さな命を授かった喜びと、初めての出産ということで不安もありました。誕生した長男を抱いた時は、それまでの不安をすべて忘れてしまった。出産に立ち会ってくれた夫もすごく感動して、夫婦で喜びを実感しました。妊婦ワクワククラブに参加した時に陣痛の痛みを和らげる方法などを教えてもらって役に立ちました。伊万里市役所前の休日夜間休館医療センターでは、日曜祝日年末年始は午前9時から午後5時まで、診療科目は内科小児科外科、月曜から金曜は午後8時から10時まで小児科のみ。なお、子どもの状況などを前もって電話で知らせてから来所してください。電話は 23-9910。 子育てに喜びを感じるために、市では親自身が子育てに魅力や喜びを感じることを目標の一つとして、子育て支援事業に力を入れています。その拠点が平成11年に開設された子育て支援センターポッポ。育児などに関わる相談を受けたり、子育てに関する情報を提供したりしています。かつての母親は、おばあさんや近所の母親が行う育児を実際に見たり聞いたりしながら、自然に子育ての方法を習得していました。現代は地域社会とのつながりが薄れ、周囲との交流や支えが少ない状況になっています。このような中、ポッポは、子育ての仕方を自然に学び取れるような場として利用者に親しまれています。ポッポという名前の由来は、平和の象徴とされる鳩。子どもたちの未来が明るく平和であってほしいという願いが込められています。歌や踊り、工作などを活用したさまざまな子育てプログラムを実施していますが、その中心となるのはワクワク広場。訪れた親子が気軽に交流する場です。昨年度は延べ3669組8019人の親子が参加しました。ポッポの魅力の一つは、悩みを分かち合える母親同士の交流です。ポッポを通じて友達になったという2人に聞きました。キス町の井出真由美さんと長女のすみれちゃん2歳、子どもの社会性を育もうと参加しました。ここで友達になった宮下さんと子育ての悩みなどを打ち明け合って、心の負担を軽くしてもらい感謝しています。人見知りだった子供が最近は自分から友達の輪に入るようになり喜んでいます。松島町の宮下隆代さんと長男の総平くん2歳、夫の転勤で大阪から伊万里へ来て5年目です。知り合いがおらず、子育てに対する不安や戸惑いがありました。井出さんには伊万里のことなど何でも教えてもらい、ありがたく思っています。私から離れられなかった子供が一人でも遊べるようになり、成長を実感しています。子育て支援センター長中尾博子さんは、ポッポでは相談業務や子育てに関する催しの開催のほか、一時預かりや休日保育を実施するなど、4人のスタッフで市民の皆さんの子育て支援に取り組んでいます。子育てのポイントは何といっても親が孤立しないこと。利用する皆さんはお互いの共通点を見つけてすぐに仲良くなり、さまざまな情報を交換しながら上手に気分転換をされています。 ポッポは子育てをする人みんなの居場所。お母さんだけでなく、お父さんやおじいちゃん、おばあちゃんなどの参加もお待ちしています。以上、問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。病気の回復期にある子どもを一時的に預かる保育施設として、旧前田病院で病後児保育を実施していますのでご利用ください。対象者は市内に住所のある1歳から小学3年生で、定員は2名です。なお、利用するためには事前登録が必要です。問い合わせ先、福祉課子育て支援室、電話 23-2174。 社会全体が関わってみんなで育んでいくために、子育ての世代は働き盛り、特に父親の帰宅が深夜になることも多く、育児休暇もまだまだ取得しやすい状況とは言えません。また身近に相談相手がおらず、母親が一人で24時間子供と向き合わなければならない場合もあるでしょう。これでは子育てに対して息苦しさなどを感じることは無理もないことです。家庭の役割。家庭は子供が基本的な社会性や自立心などを身につける場です。父親や母親をはじめ保護者は子育てに対する第一義的な責任を負っていますが、最初はどんな親も新米です。子供が1歳の時、親の子育て年齢は同じく1歳。子供の成長を見守りながら、親として一緒に育ち合い、成長していくこと、それが子育ての一番の楽しみではないでしょうか。社会全体で考える。核家族化している現代、保護者だけが懸命に子育てに取り組もうとしても無理があります。仕事との両立などのためにも周囲の協力が必要です。地域の役割。人と人とのつながりが薄くなる中で、異なる世代の交流の場として、地域の祭りなどの行事に気軽に参加できるような環境づくりや、危険からの見守りなどを行う体制づくりが必要です。このため地域は、家族に次ぐ身近な子育ての応援集団の役割を担うことが期待されています。企業や職場の役割。男女が共に子育てと仕事を両立することができる雇用環境を作るため、企業や職場は生産活動の活性化を図るためにも、子育て中の保護者が安心して働くことができるような子育て応援を行う役割を担うことが期待されています。すべての人が当事者意識を持って。これからの子育ては、家庭が個々に行うだけでなく、地域や学校、関係機関などが連携し、協力して取り組んでいく必要があります。かけがえのない子どもたちは私たちの財産です。その財産を市民一人一人がそれぞれの立場で育んでいくことが、伊万里の明るい未来につながっていくのではないでしょうか。特集最後に、吉田瑞穂福祉課子育て支援室長に伺います。児童は人として尊ばれる。児童は社会の一員として重んぜられる。児童は良い環境の中で育てられる。この3つの基本綱領を持つ児童憲章は、子どもたちが健やかに育つことを願い、子どもの日に制定されています。時代は変わっても、子どもを慈しみ育てるという子育ての原点に今も昔もありません。これからも子育てを地域全体で支えるまちづくりを市民の皆さんと一緒に目指していきましょう。
インフォメーション伊万里。守ります。私の家族、私の町。伊万里市消防団は、市民の尊い生命や財産を火災などの災害から守るため、警戒警備や厳しい訓練など、さまざまな活動に取り組んでいます。現在、市内には12分団、1012人の団員が所属。その団員の中から各分団のホープを紹介します。消防団本部、女性部、吉永博美さん。応急手当指導員の資格を取得したり、活性化全国大会へ参加したりと、人生勉強にもつながるような活動をさせてもらい、とても充実しています。伊万里分団、岸川智久さん。 館内は住宅などが密集しており、高い建物などがあります。諸先輩方を見習って多くを学び貢献できるよう頑張ります。牧島文壇、松添智之さん。地域に貢献するだけでなく、他にも数多くのことを学び吸収する良い機会です。大坪文壇、川上圭介さん。21年に佐賀県消防操法大会訓練練式の部に隊員として参加し、より広く消防団の活動を知ることができました。この経験を生かしていきたいと思います。大川内分団、川島誠さん。大川内町セイラ山の遭難事故の捜索救助活動に協力したのを機に入団しました。この地区には山岳救助出動があります。先輩からの指導を受け、少しずつ勉強したいと思います。黒川分団、坂口智弘さん。訓練や広報活動に積極的に励んでいます。地域住民みんなが安心安全に暮らせる街づくりのために頑張ります。畑津分団、平松翔太郎さん。消防団の活動の流れもだいぶ分かってきました。訓練や火災予防広報などに積極的に参加し、地域のために頑張ります。南畑分団、中村俊介さん。地域の安心安全を目指すため、先輩方に積極的に指導をお願いし、器具の点検などできることから頑張ります。大川分団、中山雄介さん。ラッパ隊に所属して、隊長をはじめ隊員の方々にはお世話になっています。断腹の時は特に気を引き締めて活動に取り組んで、これからも消防団員として誇りと責任を持って頑張ります。松浦分団、中島大進さん。先輩より親切丁寧な指導を受け、日頃の消防団活動訓練など多くのことを学んでいます。地域の火災や災害ゼロを目指し、住民の安心安全のために頑張ります。二里分団、前田太さん。活動に対していつも地域住民の皆さんから温かい声援をいただき、ありがたく感じるとともに、改めて地域防災を築く責任感と誇りを感じています。東山城分団、古賀京介さん。東山城町の皆さんが安心して住めるような町づくりに貢献していきたいです。山城分団、鴨博之さん。いろいろな年代の方々と交流することができ、楽しく消防団活動に参加しています。地域の皆さんの安全を守るために頑張っていきたいと思います。以上、13人を紹介しました。家族や大切な人を守るため、あなたの力が必要です。安全で安心できる町を目指して、団員とともに活動してみませんか。
インフォメーション伊万里を続けます。化粧品の製造通信販売を手掛ける福岡県糸島市の株式会社ピュールが、東山城町の旧ポリテクセンター内にコールセンターを新設することが決まり、3月25日、進出協定を結びました。1998年4月に資本金6000万円で設立。4月から約20人体制で業務を開始。今後も随時地元から年度内に100人、3年で200人を採用する予定です。問い合わせ先、株式会社ピュール伊万里コールセンター、電話202300。総務省では、経済的な理由などで地上デジタル放送が見られない NHK 受信料全額免除世帯に対して、簡易チューナーを無償給付するなどの支援を行っています。申し込み受付期限は7月2日。詳しいことは総務省地デジチューナー支援実施センター、電話0570-033-840へお問い合わせください。県民、事業者、市と町が一体となり、環境美化、快適な環境づくりを推進する県下一斉ふるさと美化活動が行われます。伊万里市では、新田川、 有田川河畔を中心に清掃とコスモスの植栽を30日8時から2時間程度小雨結構で実施します。市民の皆さんの多数の参加とご協力をお願いします。なお雨天中止の場合は6月6日に順延します。また個人で参加される人は事前にご連絡ください。詳しいことは環境課リサイクル推進係電話232145へお問い合わせください。次の世代を担う子ども一人一人の育ちを社会全体で応援する観点から子ども手当が創設されました。先月中旬に満15歳未満の子どもがいる人を対象に通知書を郵送しています。児童手当を受給しているしていないにかかわらず申請が必要です。子ども手当は所得制限がありませんので申請が必要です。なお申請については勤務先でお願いします。ただし郵政グループ独立行政法人にお勤めの人や公務員で民間企業などに派遣中の人は福祉課子育て支援室まで申請が必要です。支給月額は満15歳到達後最初の3月31日までの子ども1人当たり1万3000円該当される見込みがある人でまだ通知が届いてない人はご連絡をお願いします。 DV など特定の事情がある人は福祉課子育て支援室までご連絡ください。問い合わせ先福祉課子育て支援室電話232174。市民と行政が共同したまちづくりを進めるため市が行うまちづくり施策について話し合う伊万里市民まちづくり推進会議の委員を2名募集します。応募資格はまちづくりに関心がある18歳以上の市民。応募期限21日。詳しいことは男女共同まちづくり課電話232115へお問い合わせください。特定健康審査、がん検診を受けましょう。定期的な検診は、病気の早期発見、早期治療につながります。また、自覚症状ではわからない、目に見えない体内の変化を数値などで確認することができます。検診の結果から、食事や運動、飲酒、喫煙などの生活習慣を改善し、健康づくりに生かすことができます。脳血管疾患や心臓病、がんなどの生活習慣病を予防し、生き生きとした健康な生活を送るためにも、年に一度は検診を受けましょう。がん検診、総合健康診断、集団検診、医療機関での個別健康審査、個別検診実施医療機関、日程や受診料など、詳しいことは、健康づくり課、電話2239-16へお問い合わせください。なお女性特有のがん検診推進事業があります。子宮がん20歳25歳30歳35歳40歳、乳がん検診40歳45歳50歳55歳60歳の人に受診料が無料となるクーポン券を郵送します。伊万里市では皆さんの身近な生活に関わる行政情報を積極的に提供し、市民参加によるまちづくりを目指すため、まちづくり出前講座を行っています。昨年度は実施回数114回、延べ5349人の参加がありました。対象は、市内に在住、通勤、通学しているおおむね10人以上の団体。時間は9時から午後9時の間で2時間以内。場所は市内のみで受講場所の確保は申し込み者でお願いします。受講料は無料です。講座メニューは市政、まちづくり、福祉健康では介護保険について、介護予防について、障害者自立支援法についてなど、暮らし、環境、産業、観光、教育、文化、スポーツ、選挙など65の講座があります。この講座は苦情や陳情の場ではありません。 皆さんが知りたいこと、聞いてみたいことなどを市の職員が皆さんのもとに出向いて学習のお手伝いをします。申し込み問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話232115。4月1日、市では少子化対策の一環として婚活応援課を新設しました。これまで実施してきた農業後継者対策を拡大し、全市的な結婚支援策を実施するものです。問い合わせ先、婚活応援課、電話232950。4月1日付で就任された新館長さんを紹介します。伊万里市民図書館長、古瀬義孝さん。歴史民族資料館長、古藤道彦さん。南畑公民館長、谷成俊さん。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。地域の和、1年の中で5月は地域のイベントが多い月です。市レベルの大きなものから自治区主催のもの、それに各種団体の催し物と、実に多種多様です。すべてに出席をしたいのですが、これらのイベントが土日曜に集中し、一方では市主催の各種行事と重なると、すべてに出席というわけにはいかないのが現状です。しかしスケジュールをやりくりし、なんとか一つでも多くと出席をしてみると収穫があります。どういう収穫かというと、地域の人が元気であるということです。世の中不景気で良い話が少ない中、地域のイベントには元気な声と笑いがあり、活力が感じられます。地域の皆さんが四方八方からそれぞれ挨拶を交わしながら集まられ、各地域の皆さんの世代交代も進んでいる中で、イベントを継続していくということは、役員さんはじめ地域の皆さんの努力なくしてはできません。ややもすると個人の自由やプライバシーなどで、なかなか他人のことには一定の距離を置くということも現代における風潮でもあります。毎年各町単位の運動会が開催されますが、年々参加者が増えていると感じます。各豚所に挨拶に出向くと、それぞれのテントの中は様々です。子どもさんたちの多いところ、子どもさんよりも高齢者の数が多いところといった具合に、そこには皆さんが輪になって楽しく手弁当を広げられ談笑されています。私は地域の活力といったものはこういうところにあるのではなかろうかと思います。地域の中で住民の皆さんが共に支え合って生きていくということは、目には見えないそれぞれのご苦労もあると思うけれど、人間は一人では生きてはいけません。それぞれのお互いの思いやり、支えがあって明るい地域社会が築かれていくものと思います。住民の皆さんがそれぞれのイベントを通して、地域が一体となり、人々の輪が保たれ、この地域に住んでよかった、暮らしてよかったと思えるようなイベントはいつまでも続いてほしいし、市長が激励に来ていただいて元気が出たという皆さんの声を聞くたびに、私も元気をいただいた気分になります。以上、市長雑感でした。
みんなの広場です。3月26日と27日、誰もが健康でいるために生き生き健康づくりフェスタが市民センターでありました。イマリン・モーモちゃんが登場した親子のふれあいの部では、子どもたちが親子リズム体操に挑戦、高齢者などと一緒に親子で楽しく体を動かしました。3月28日、桜の駅として親しまれている山城町の MR 浦野崎駅で第2回桜の駅祭りがあり、地域が一体となってコンサートや物産品の販売などが行われました。同じ日、脇野横隊が主催する史跡巡りと明星桜花見ツアーが開催され、参加した32人は県天然記念物の明星桜や 白蛇山岩陰遺跡などの史跡をめぐり、手作りの棚田米の山菜ご飯やつきたてのよもぎ餅に大満足でした。教育と文化。3月24日、うち読のイメージソング CD1500枚が完成し、作詞を担当した元黒川小学校教諭の中島進さんと、作曲を担当した黒川町の学校リポーターの橋場義恵さんが市役所を訪れ、塚部市長に完成の報告を行い、CD600 枚を寄贈しました。CD には、伊万里小コーラス部の合唱や橋場さんのソロなど5つのバージョンが収録。市では3ヶ月検診時の親子に絵本を手渡すブックスタート事業で、この CD を絵本と一緒に無料で配布する予定です。市が交通安全への願いを込めて、4月12日新入学児童551人へ黄色いランドセルカバーをプレゼントしました。ドライバーの皆さん、黄色いランドセルカバーを見かけたら、スピードを緩めるなど、特に安全運転をお願いします。新1年生の皆さんも、車には十分気をつけてくださいね。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その16。妙見寺の花祭り、岸本神祭り。花祭りは、毎年4月8日に市内の寺院で行われています。釈迦の誕生を祝う仏教法会で、乾物会と言います。釈迦の誕生の時に降った甘露にちなんで、誕生物に甘茶をかけて祝います。浄土宗で花祭りと名付けられて広まりました。立花町にある西円蔵寺の妙見寺には、6世紀後半に作られた誕生物が伝えられています。佐賀県最古の仏像として、平成12年に県重要文化財の指定を受け、現在では県立博物館に保管されています。この日、妙見寺では岸本神祭りも行われます。女の人と子供の健康を祈る行事です。岸本神は人間の子を殺して食べると恐れられました。本堂に安置されている岸本神像も、鬼の顔の恐ろしい姿をしています。高さは約 2.2 メートルもあります。釈迦に諭されて改心し、女の人や子供を守る良い神になりました。8月9日が岸本神の縁日で、この日に参ると特に功徳が多いとされています。毎年7月28日には岸本神さんの市も行われています。ほがらかページです。3月21日17回目のスタミナ焼肉オリエンテーリングが、国見台運動公園から腰岳千畳敷をゴールとする約4キロのコースで行われ、親子連れなど56チーム214人が参加しました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた大川地町の津口徳さんに、3月23日塚部市長から116番目となる百寿メダルが贈られました。少し耳が遠く、足が不自由なほかは至って健康そのもの。若い頃は手先が器用で針仕事が得意だったそうで、洋服や浴衣を作って子供たちを喜ばせていたとのことでした。長生きの秘訣は、人の悪口を言わない、今日という一日を満足して穏やかに過ごすことと話されました。また3月31日に117番目の百寿メダルが、黒川町の前田東一郎さんに贈られました。これまで農業一筋、農業を長男に譲ってからは、毎日の山仕事が一番の楽しみというお元気さで、長生きの秘訣はくよくよしないこと、毎朝欠かさず食べる酢の物、毎日体を動かすことと話し、この日は海軍体操も披露されました。ドクターズアイ。 今回は伊万里市立市民病院副院長内科の松永和夫医師です。メタボリック症候群を考える。まず前提条件として、腹回り、おへその高さでメジャーを水平に巻いて測る胴回りが男性で85センチ以上、女性で90センチ以上であることが基準となります。ただし腹回りが大きいだけでは単純性肥満といってメタボリック症候群とはなりません。これに加えて、1、高血糖、空腹時で血糖が110以上、2、高血圧、上が130、下が85以上、3、中性脂肪150以上、善玉コレステロール40未満、これらのうち2つ以上が当てはまるとメタボリック症候群となり、1つの項目しか当てはまらなくても予備群ということになります。男性ホルモンには筋肉の発達を促し、余ったエネルギーを内臓脂肪に蓄積させる働きがあります。過食、運動不足だと内臓脂肪は過剰に蓄積され、メタボリック症候群の原因となります。一方、女性ホルモンは排卵を調節する作用のほかに、血圧や血糖、コレステロールを調節し、血管を若々しく保つ作用があります。また出産に備え、ゆっくり使われる皮下脂肪を蓄えるのが特徴です。閉経とともに女性ホルモンの分泌は減少し、動脈硬化などのリスクを上昇させてしまいます。メタボリック症候群はその症状で命の危険に直結するものではありませんが、それを原因として血管の病気、心筋梗塞や脳梗塞、または糖尿病など将来的に大きな病につながると言われていますので、男性は若い頃から、女性は40歳頃から脱メタボ対策、昔風に言うとシェイプアップが必要でしょう。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、今月は大坪町小金お住まいの萩平浩二さん、加恵子さんの次女めぐみちゃん、3歳7ヶ月です。私は歌と料理が大好き。めぐの好きな歌はプリキュア。みんなに歌声を披露しています。料理はまだお米研ぎぐらいしかできないけど、早く大きくなっておいしい料理を家族に作りたいな。お母さんから一言、いつも元気いっぱいのめぐみちゃん、このままのびのびと人の気持ちがわかる優しい女の子になってくださいね。両手の V サインを顔に当てて、あどけない表情がかわいいめぐみちゃんです。ほほえみさん、松島町の勝木亜紀さん、20歳です。伊万里信用金庫南支店に勤務して3年目になります。小さな頃から憧れていた銀行員、お客さんの立場に立った窓口応対を心がけています。笑顔で皆さんのお越しをお待ちしています。休日は職場の野球チームのマネージャーをしているので、これからのシーズンは野球三昧です。好きな食べ物は何といってもソフトクリーム。特技はサックスですね。中学高校で吹奏楽部にいました。時間があればまた本格的に始めたいですね。白い綺麗な歯並びを見せて、花の咲いたような優しい笑顔がとっても素敵です。四季の歌。名勝の名の揃いたる登り立つ。名勝の名の揃いたる登り立つ。大川地町平尾の小島春蘭さんの句です。雨空に上がる花火の闇深く、主演の船の明かり揺れおり、 雨空に上がる花火の闇深く、支援の船の明かり揺れおり。東山城町佐渡出雲清子さんの短歌です。
スポーツです。4月4日5回目の国見台陸上競技場発着点に歩きたくなる街伊万里ウォーク2010が開催され、県内外から483人の参加がありました。毎年元気に参加されている武雄市の締めの金吾さんはなんと102歳。今年も約6キロの小伊万里コースを見事に最後まで歩ききり、来年もぜひ参加したいと話されていました。3月21日国見台運動公園で伊万里スプリングスポーツデーが開催されました。これは幼児から高齢者まで幅広い年齢層が気軽にスポーツを楽しめるよう、第17回伊万里爽やかスポーツレクレーション祭と第3回伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルを同時に開催したものです。3月22日市民の陸上競技力の向上と底辺拡大を目指し、市陸上競技協会の主催による第1回国見台陸上競技記録会が国見台陸上競技場で行われました。市民スポーツ、30日日曜伊万里市民グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで行われます。町民スポーツ、16日日曜大川内町民300歳ソフトボール大会が8時から大川内小学校で、23日日曜大坪地区グラウンドゴルフ大会が9時から大坪小学校で、西滝争奪東山城町民スローピッチソフトボール大会が8時半から東山城運動広場で、立花地区グラウンドゴルフ大会が8時半から立花小学校で、30日日曜伊万里町民ゴルフ大会が7時半から武雄嬉野カントリークラブでそれぞれ行われます。
かわって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。5月5日から11日は児童福祉週間。地球はね、笑顔が詰まった星なんだ。問い合わせ先、福祉課子育て支援室、電話 23-2174。 第31回伊万里市美術展が19日から30日まで市民センター文化ギャラリーであります。問い合わせ先、障害学習センター、電話22-1262。農業基盤の整備を図るため、小規模な土地改良事業を共同で施行する場合の補助金申請を31日まで受け付けます。詳しいことは農産漁村整備課、電話 23-2591 へお尋ねください。伊万里市戦没者追悼式を20日10時半から市民会館で開催します。駐車場が不足しますので、自家用車でお越しの際はできるだけ相乗りでご参列をお願いします。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは19日10時から正午まで立花公民館であります。5月までの終演前の乳幼児とその保護者のお誕生会は26日11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。家庭内の揉め事、近隣とのトラブル、女性や子ども、高齢者への虐待、差別など、あらゆる人権問題の無料特設人権相談が黒川公民館であります。 6月3日10時からです。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 軽自動車、自動車税の納期限は31日です。納付書を郵送しますので早めに納めてください。コンビニエンスストアでも納期限内に限り納めることができます。なお、口座振り替えをご利用の人は残高不足にならないようご注意ください。問い合わせ先、軽自動車税は市役所税務課、電話 23-2148、 自動車税は武雄県税事務所、電話 0954-23-3103。 黒沢明記念館建設問題における個人寄付金について説明会を開催します。14日金曜午後6時半から1時間程度、市民センター文化ギャラリーで。対象者は一口1万円など市内の個人寄付者。問い合わせ先、開発推進課、電話 23-2114。 助成します。人間ドック脳ドック受診。対象者は伊万里市国民健康保険に加入している人で、入院療養中でない受診時に40歳以上74歳以下の人で、国民健康保険税の滞納がない人など。内容、人間ドック、自己負担額は14,880円、指定医療機関は市民病院など市内6つの病院。検査項目は血液検査、尿検査、心電図、お腹の周りの測定など15項目。脳ドック、自己負担額17,500円、指定医療機関は山本記念病院、西田病院、有田共立病院。検査項目、頭部 MRI、 血液検査、尿検査、お腹の周りの測定など9項目。どちらも人数制限がありますので、市から郵送した特定健診の受診券を持参して申し込みはお早めに。詳しいことは長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。冷蔵庫の扉を開けると庫内の冷気が逃げて温度が上がるので、冷蔵庫の開閉はなるべく少なくしましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集。7月から2月、8回にわたって障害学習センターほかで爽やか講座があります。受講料は500円ですが、現地研修歴史探訪は実費が必要です。定員は70人程度。申し込み期限は6月18日。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。 県民体育大会のゴルフ大会伊万里市予選が6月13日にあります。参加料は1人1000円、プレー代は別途必要です。申し込み期限は31日。問い合わせ先、伊万里市ゴルフ協会事務局丸田さん、電話 090-3197-5248。 職業訓練受講生を募集します。募集訓練課は住宅リフォーム技術課など6つ、他に委託訓練もあります。申し込み期限は6月2日、訓練期間は6ヶ月。詳しいことは独立行政法人雇用能力開発機構佐賀センター、電話 0952-26-9516 へお尋ねください。次は試験です。国家公務員中途採用者の選考試験があります。受付期間は6月22日から29日まで。問い合わせ先は人事院九州事務局第二課試験係、電話 092-431-7733。 5月の行事予定。市民図書館、名画上映会、スイングタイム有頂天時代、23日日曜2時半から。5月の休館日、17日、24日、31日の月曜と27日木曜、これは館内整理休館です。5月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜、人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜から金曜、10時から4時まで、行政相談は第3金曜、9時から正午まで、家計相談は毎週金曜、9時から4時まで、予約制の年金相談は会場が市民ロビー前の1階面接室で、毎週金曜9時半から3時まで。予約の電話番号 0955-72-5161。 新商社相談は市民ロビー前の1階面接室で、毎月第4月曜10時から3時まで。健康相談は市民ロビーで、第1火曜1時半から3時半まで。心の健康相談は福祉課社会福祉係で、毎週月曜から金曜、水曜は除きます、9時から3時半まで。以上、一人で悩まずご相談ください。家計のことで悩んでいませんか？家計相談のご紹介。例えば、普通に生活しているつもりなのにお金がたまらない、2年後に子供の受験を控えているのに費用のめどが全く立たない、住宅ローンの返済が苦しくなった、生活費が足りずに借金をしてしまい、その返済がきつい、など。市ではこのような悩みを抱えている市民を対象に、今月から家計相談の専門家、ファイナンシャルプランナーによる生活相談の窓口を設けます。あなたのその悩み、思い切って専門家に相談してみませんか？情報広報課市民サービス係の電話は 23-2136。 ゴミの出し方、よくお尋ねのある項目についてお答えします。家電製品の梱包で使われるクッション材や発泡スチロール製の保冷箱は青文字の燃えるゴミの袋に入れてください。肉や惣菜など食品用の発泡スチロール製トレーはスーパーの回収箱か橙色の袋に入れてください。電気ポットや炊飯器など小型家電製品はプラスチックと金属でできているので、赤文字の瓶類、ガラス類、陶磁器、総合素材の袋へ入れてください。燃える素材と燃えない素材が混ざっている複合素材は環境センターで分解してゴミの種類を分けています。ただし、袋に入らない大きさのものは粗大ゴミとしてステッカーを貼って指定の場所に出してください。使用済みの乾電池は各庁公民館などにある回収ボックスへ入れてください。リサイクルサンデーにご協力を。地域ごとに決められた日曜日に資源ゴミを回収するリサイクルサンデーが実施されています。回収日、第1日曜日、大川町、松浦町、南畑町。第2日曜日、伊万里地区、大坪地区、立花地区、牧島地区。第3日曜日、黒川町、波多津町、大河内町。第4日曜日、二里町、東山城町、山城町です。回収場所や時間などは区長さんにお尋ねください。以上、問い合わせ先は環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
第27回国際アマチュア陶芸展伊万里2010が大川内山の伊万里有田焼伝統産業会館で4月1日から11日まで開かれました。今回は 全国から一般の部に103点、子どもの部に366点、合計469点が出展されました。一般の部鍋島大賞、名古屋市中崎悟さん、子どもの部優秀賞、大川地賞2年、M 海光一さん。この M 海君の作品は犬。家で飼っているたくさんの犬の中から、一番大好きなチョコをモチーフにしました。顔の部分が一番難しかったです。おめでとうございます。今月の伊万里っ子仕草。嬉しいな。プリーズ言葉と優しい行動。お先にどうぞと言われたり、譲ってもらったりするととても嬉しくなります。伊万里の町がこんな言葉や行動でいっぱいになったらいいですね。4月1日現在の使徒の動き、男27,775人、女32,93人、合わせて58,068人、前月に比べ116人減っています。なお世帯数は21,933世帯で、前月に比べ25世帯増えています。これで広報伊万里5月号を終わります。みかんの花の甘い香りがどこからともなくふーっと漂ってきます。爽やかな季節になりました。ツバメが巣作りをせっせと始めています。そして田植えも始まっているようです。暑かったり寒かったりと寒暖の差が激しいこの頃です。風邪などに十分ご注意くださいますよう。では来月号までごきげんよう。